そう、この間、恵比寿のオフィスで僕も一週間仕事してたんですけども、
はい。
なんか、久々にイングレスを起動すっかと思って、なんかちょっと、ちょっと5分ぐらいやってたら、なんかミッチーさんに攻撃されるっていうことがありましたね。
はい、なんかちょいちょいやってますね。で、気づいた時に見たら、あ、これ宮川さんオーナーじゃんみたいのがあって、ちょっと攻撃やめとこうかなみたいな、多分知らずに攻撃してたんだろうなみたいのは思いつつ。
いやでも僕まだレベルが5とかなんで、はい、しょぼいんですけど、ミチーさんはすごい、でも12とかでしょ、確か。
そうですね、今12ですね。
うん、あれって確か8までは普通に、なんていうか、バーっといけるんですよね。
そう、8までは、経験値みたいなのを貯めるだけでいけて、9以降は、なんかいろんな実績があって、そのメダルを稼いでいかないといけないですね。
うん。12っていうのがすごいよな。
まあ、そこは、なんか、多分フリーランスの強みです、
ね。フリーランスの強み。イングレスができる。
はい。割とクックパッドも週5で行ってるわけじゃなくて、1日休みもらったりしてるんで、まあそういう時にもうやりに行ったりとか。あと、ガーデンプレイスがはかどりますね。
ああ。そこ結構多いですね、ポータルがね。
多いですね。はい。なので朝、ちょっと早めに行って、ちょっと人エージェント活動してから、出社して、みたいな。で、まあ、時々休憩がてら散歩も兼ねて、まあ、フラット回ったりとか。で、まあ、帰りもちょっとフラット活動してから帰るみたいな。ことやってると割とはかどる感じですね。
どうなんですか？それで、こう、運動不足の解消になったりとか。
ああ、多分なってると思いますね。あとは僕自身すごくデブ症なんですけど、だいぶ外とか出るようになりましたね。なので、結構、うん、行ったことないところにも、行ってみたりとか、まあそういうこともするようになりましたね。
なんですかね、日本、やっぱりこれ前のポッドキャストでも話したんですけど、アメリカではそこまでもう流行ってない感じはあるんですよ。
あ、そうなんですね。
だけど日本がこんなに流行ってるのは、うまく、いいタイミングで iOS 版が出てマーケティングしてるのもあるんでしょうけど、やっぱり人口密度が多いので、ゲーム性がすごく高くなって、てるのもあると思うんですよね。
ああ、確かに特に東京都内とかだとすごいし、うん、まあ、多分あと京都とかもなんかポータルが神社仏閣とかが多いんで、まあ、すごくいっぱいあるんでやりやすいっていうのはあるんでしょうね。うん、
なんか地方のね都市とかがこう観光誘致じゃないですけど、こうポータルみたいなのいっぱい作ってインクレスやる人を呼んでるみたいなのありますよね。
やってますね。
うん、あれも考えた人すごいなと思うけど。
うん、
でまあ、そう、ミチーさんは青ですよね。
青ですね。
うん、僕は緑なんで。でもなんか青やっぱ多くないですか。
青が多いですね。
うん、
なので緑した方が良かったなとはちょっと思ったりしてますね。
なんか噂では今年新システムになるとかいう話をどっかで聞きましたけど、うん、なんかもう一個の勢力ができるかもしれない。
へえ、そうなんですね。
わかんないですけどね。
あ、そういえばディジー・ミズリジーの新曲が、
はい。
19年ぶりとかに出たのって、
はい、お
ご存知ですか？
いや、知らなかったです。
はい。なんか19年ぶりとかに。
てか、まだ活動してたんですね。
そうですね。なんか、最近またツアーとかやってるみたいですね。なんか日本に来る予定はまだないみたいですけども、なんかまた向こうのヨーロッパの方ではツアーやってたりとかするみたいで。
デンマークのバンドでしたっけ？
デンマークですね。
うん。そうそう。あれですよね。ミチーさんのそのミチーっていうミジーか、ね、ハンドルネーム
の由来になってるのもディジーミズリジーのちょっともじってみたいなと、うん、あとまあ宮下のミとかも兼ねてみたいな、はいはい、そんな感じですね。
まあでも新しい曲というか、ほとんどの人が多分アルバム1枚しか知らないですよね。
ですね。あ、オリジナルアルバム自体は2枚しか出てなくて、
うん、
あとなんかライブ版だったりとか、なんかベスト版だったりとか、そんな感じですね。
そう、ウォーターラインと、
はい、
グローリーでしたっけ。
グローリーですね。日本だとグローリーが有名ですかね。
うん、あれ僕も大好きで、
なんかコピーバンドやってたとか。
やってました、僕。多分どっちだ、多分グローリーだと思うんですけど、
はいはい、
まあ、バンド大学の時やってましたね。でもやっぱりなんか日本で人気あるバンドな気がしますけどね。
そうですね、なんか日本では異常にあるみたいですね。
うん、なんだろう、あのメロディック感っていうのかな。
はい、
異常にありますよね。
ですね。ちょうどなんか 彼らが最初に活動した頃が、僕が大学生の頃で、で、外国人のアーティストってなかなか、僕その頃札幌住んでたんですけども、札幌まで来ることってあんまないんですけども、彼ら一番最初の来日が札幌だったんですね。で、でもその時は単独じゃなくて、バッドムーンライジングっていうバンドの前座として来たんですけども、で、僕はその前座目当てで行って前座見て帰ったんですけども。
いいですね。
はい。
まあでも日本で流行るハードロックバンド、ヘビーメタルバンドって当時はですけど、伊藤清則が紹介するかどうかに結構かかってた時があります
ね。確かに、それが大きいと思いますね。
多分デジミズリジー伊藤清則かなり押してたんじゃないかなと思います。
ものすごい押してましたね、あの人が。
この間ね、この間、おぎやはぎのラジオ聞いてたら、
はい、
年明け1曲目何にするかコンテストみたいなのをこうやってて、で、なぜか優勝したのが、モトリークルーのドクターフィールグッドだったんですけどね。で、それ、おぎやはぎの矢作が紹介した曲で、で、なんか、おぎやはぎのラジオ番組でモトリークルーとかかけると、全然こう、AM の番組なのになんか、VFM みたいになっちゃうみたいな、はがきが来て。で、あ、ベイエフも懐かしいなって僕思ったんですけどね。そう。いや、僕あれですよ、TBK。これ多分、ミチーさんわかんないかもしれないですけど、僕横浜住んでたんで、
はい。
伊藤清則が TBK の、テレビ神奈川で、番組やってたんですよね。
はい。
メタルを紹介する番組。確かミュージックトマトとか言ったと思うんですけど。
はいはいはい。
これの公開録音とか言ってましたよ、高校生の時。
ああ、そうなんですね。
この間ね、ハテナダイアリーで、もし伊藤清則が桃太郎を書いたらっていうのが。
見ました、見ました。
これ、だいぶ面白かったですね。
面白かったですね。まさにあのノ
リ。一番面白かったのが、なんだっけ、グラハム・ボネットのサポートメンバーっていうところで一番受けました。はい、今、ツイッターで。グローリーのコピー大変そうっていうのがありますけど、僕はベースなんですよね。だからベースは簡単なんです、ね、実は。多分ドラムとかが難しいと思う。
あ、
表紙が変なんで、あれ確か。
確かになんか変則的な感じありますもん
ね。うん。なんかメタルの話ばっかりしてますけど。伊藤清則まだ元気なんですかね。
どうなんでしょうね。僕ちょっと最近あんまり音楽とかも聴けてなくて、その辺は全然ちょっと疎くなっちゃってるんですけども。
うん。いや、というか、そもそも伊藤清則の番組聞ける地域に住んでる人があんまりいないですかね、最近。VFM とか。VFM のラジオ僕高校生の時とか聞いてたんですけど、
はい、
土曜日の深夜とかにやってるんですよ。夜中の2時とか。
あ、そうなんですね。
で、しかも、アルバムの紹介でインタビューとか流していて、
うんうん、
で、インタビューを、テレビだったらその字幕つけられると思うんですけど、ラジオなんで字幕つけられないから、まず英語で例えばなんか15分ぐらいバーっと流れて、その後伊藤清則がその訳を読むんですけど、大体この英語を喋ってるとこでも撃沈して寝てしまうっていう、そういうパターンでした。
なるほど。